地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アメン。それではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の26番を持って褒めたたえます。心を固めて。Thank you. 前より一致して告白してきた信条です。この信条を私たち一人一人の、信仰の告白として告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を歌います。529番です。お願いします。それでは購読しましょう。旧約聖書詩編第95編より。さあ主に向かって喜び歌おう。
我らの救いの
岩
に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って御前に進み行き、
賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。
地の神は主の御手の内側にある。山々の頂も主のものである。
海は主のもの、主がそれを作られた。
陸地も主の御手が作られた。
来たれ、私たちは不死を神ひれ伏そう。
私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
主は私たちの神、
私たちはその御手の神、その御手の羊である。
今日もし御声を聞くなら、ご一緒に、あなた方の心を固くなにしてはならない。アメン。ではこれから祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者がお祈りします。それに続いて、黙祷のうちに、炎の祈る時間をとります。その中で神様をあがめ、罪を覚えている方があるなら告白して、しっかりと許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求める、そんなひとときを持ちたく思います。では初めにこちらでお祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い天の父なる神様、あなたの大きな恵みを感謝いたします。あなたが私たちをこの世界の始まる前から選び、あなたの救いを与えようと招いてくださいました。私たちはあなたの御声に聞き従い、あなたを信じる者になりました。願わくはあなたの信じる者の受ける素晴らしい資産、素晴らしい恵みに私たちの霊の目を開いてください。私たちの目があなたを仰ぎに、あなたを知ることの喜びを本当に深く知るものとなれますようにお願いいたします。私たちは地上に生きている限り、この地上のさまざまな出来事に心揺り動かされやすいものですが、しかし私たちの心の底の底にはあなたへの信仰がしっかりと根付いていることを信じ、皆をあがめます。そこに私たちのために命を捨てられたイエス様の御霊がお住みになり、私たちを信仰の生涯へと導いてくださっていることを覚え感謝いたします。このようなどれほど揺れ動こうとも、どれほど人々が騒ぎ立てても、私たちの心の底にはこの地上のすべてのものの与えるものとは違う神の平安があると御言葉にあります。そしてその神の平安がすべてのことの中にあって私たちを守ってくださると書いてあります。どうぞ約束されているあなたの平和が、あなたの平安が、イエス・キリストを信ずるすべての人のその歩みを守ってくださいますようにお願いします。試みの中にあっても、あなたが私たちを支え、教え、導き、力づけ、どうぞこの地上にあって、あなたの子供たちとして、あなたの子供として、一人一人が主よ、あなたのことを本当に喜びながら歩んでいく生涯をたどれますように、どうぞ支えてください。そして、まだあなたを知らない方々が私たちを見て、どうぞ、あなたの姿をしたい求めるように導かれますようにお願いいたします。どうぞ私たちを御霊が日々作り変えて、あなたの御子イエス様の似姿に作り変えていってくださいますようにお願いします。今日もこうして共に礼拝できることありがとうございます。共に場所を共有しても、またリモートであっても、ここに今加わってらっしゃる全ての方に、主よ、あなたの祝福が豊かにありますように。そしてあなたの御言葉が私たちを導き、あなたの子供らしく信仰を持って歩めるように導いてください。願くは地上を歩む一人一人にあなたの具体的な助けや支えがありますように。この時にも 導きがあり、あなたの新しい力が私たちをもう一度力づけて立ち上がらせてくださるようにお願いいたします。この1週間のためにあなたの祝福をこい願い、感謝してイエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。ではしばし黙祷のうちに心を注ぎ出して祈ります。私の主なる神様、今日ここに集えない事情のある兄弟姉妹のためにもなります。あなたが病んでいる方にお触れくださって、その場にあって癒しを受けることができるように、また礼拝する心をこの週の初めの日おのおのの場所で与え、あなたを礼拝しつつ過ごせますように、また折に触れた助けを受けることができますよ。今日ここに集えない兄弟姉妹のためにも、あなたが恵みを注いでください。祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、感謝してイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日はペテロの手紙の連行の第2回目、1章の6節から12節までお読みいたします。先週1から12まで読んだんですけども、生産式があったりしたのですから、ちょっと時間が少なかったものですから、5節までの内容でメッセージを取り次ぎました。なので今日はその後半の6節以降のところを学びたいと思います。そこから、私たちのあふれる喜びと題してメッセージを取り組ませていただきたいと思っております。それでは聖書を読みします。新約聖書ペテロの手紙第1章6節から12節までです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちてゆく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが 愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのようなときを指して言われたのか調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。ここまでです。今日は、あふれる喜びと題してメッセージを取り組ませていただきます。私たちは感情の動物であります。人間は喜び、悲しみ、楽しみ、そして怒ったりもする、怒ったり、そして人を恨んだり、人の感情というのは本当にその時々にいろいろ揺り動かされるものだと思うんですね。しかし聖書が言っている喜びというのは、その私たちの本当に折々に変わってしまう喜びとはちょっと違う種類のものなんだということが、今日の聖書箇所から見たいところなんです。今日3つのポイントでお話ししますが、いつものようにスクリーンに書いてあります。一つ目は、大いなる救いの喜びが私たちにはあるんだ。そして2番目に、その救いの喜びは試練の中でも決して消えないものなんだ。その試練が与えられる意味がそこには語られています。そしてその中にあって、ますますイエス・キリストへの愛が増し加わっていくんだ。そういう3つのポイントで今日はお話をしたいと思っています。まず今日の聖書箇所の一番最初の6節をご覧ください。そこにこう書いてあります。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないんだけれども、大いに喜んでます。書いてあります。で、実際どうですか？この手紙を受け取った人たちは一体どんな状況だったんでしたっけ？先週のまとめのね、説教の用紙にも書きましたけれども、この手紙っていうのはローマの皇帝のネロの非常に厳しい迫害の下に置かれている小アジア の教会のクリスチャン、それらの人たちに向けて書かれたものなんですよね。ですから家を失い、家族と時にはちりぢりになって、そして小アジアにこう散らされていったクリスチャンたち、彼らはその中で大きな苦しみの中にありました。周りを見れば不安や心配や思い患いがいっぱい湧いても仕方がない、そんな状況に彼らはあったわけです。大きな迫害が迫っていました。この手紙を受け取ったとき、多分AD64 年ぐらい、ローマの大火ですね、その年のことです。で、この後で、この皇帝ネロが、そのローマに、自分で火をつけたと言われていますが、その大火の火事の原因をクリスチャンがやったんだと。そういう罪をなすりつけてクリスチャンを片っ端から捕らえて殺していったわけですね。そのような迫害が迫っている、その緊張感の中で、もう本当にもう体、皮膚がピリピリするような緊張感の中で、このクリスチャンたちはペテロの手紙を読んだんです。そして読んだんだけど、読んだ言葉はこうでした。あなた方は大いに喜んでいます。ペテロは喜んでくださいって言ってないんですよ。迫害が来ました、試練が迫ってます、でもあなた方は喜んでいますよねって言ってるんです。なぜ喜んでいます 苦しいけど頑張ろうねじゃないんですよ。あなた方は大いに喜んでいます。で8節のところを見ても、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っていますって書いてある。でこの手紙の受け取った人たちはその手紙が朗読されるのを聞いて、うんうんうんって思ったんですよ。不思議でありませんか。私たちだったら当然なんか辛いだろうけど頑張ってね、ちょっとでも気持ちを前向きにしようねと、明るい心を何かいいこと見つけようねとかね、そういうことを大体我々苦しんでる人たちにはそう励ましますよね。でもペテロはそうじゃなかったんです。そしてそれを聞いたクリスチャンたちも、うんうんそうなんだよと、そう受け取れる手紙だったわけですよ。つまり彼らが持っている喜び、栄えに満ちた喜び、発説にあるこの喜びっていうのは、それは周りの状況に決して揺り動かされない喜びだったんですね。私たちは祈るとき、大体神様の前に静まる、聖書を読んで静まって一人でデボーションする、その時に大体最初皆さん経験あると思いますが、心がいろいろ騒ぎませんか。最近うち水槽作ってね、小魚飼ってるんですけども、その小魚の見てると、私たちの心みたいだなって思うんですよ。つまり餌が曲がれるとわーって嬉しくて出てきてパクパクパクってやる。でも何かちょっとこう騒ぎがあるともう怖がっちゃって水槽の隅にこう引きこもったりする。でそういうの見てて、私たちの心、私たちの感情のようだなって思います。私たちの心は主の支えがないときにはそういうものでした。嬉しいことが一つあるとハッピー、ハッピーっていう言葉は私あんまり好きじゃない。ハッピーって言葉のハップっていう言葉はもともとたまたま起こった幸いっていうことです。偶然の幸いによって気分が良くなったっていうのがハッピーなんです。でもクリスチャンの喜びっていうのはそういうハッピーじゃないんですね。ジョイフルなんです。ジョイなんです。喜びなんです。もっと深いところからこう湧いてくる。どんなに水の上の方で魚のように私たちの感情があっち行ったりこっち行ったり右往左往してても、その深いところに決して揺り動かされない海洋深層水のようなところに神様の恵みがどんと座っていて、そこから湧いてくる喜び、それがあるんだ。彼らの持っていた喜びっていうのは、ですから周りに起こってくるいろんな出来事によって、もたらされるものではありません。もちろんその出来事の中で祈って、そして祈りの結果を受けて感謝する喜ぶということはありますよ。でも私たちの喜びの根っこっていうのはもっと深いところにあります。皆さん自分の心をその金魚鉢だと思ってください。そしてうろたえたり悲しんだりちょっと喜んだりするような小魚が自分の感情をそのように見てください。あ、ちょっと小魚が手を込んでるな、ちょっと小魚が落ち込んでるな、ビクビクして隅に隠れたななんて自分の気持ちをそうやって捉えている。でも信仰っていうのはもっと大きな大きな太陽が海洋の深層の深いところにドンといるようなものなんです。それは上の波風には決して揺り動かされません。深いところで悠々と泳いでいる。それが信仰によって与えられる深い喜びというものなんですね。私たちはそういう自然の感情を持つのは当たり前ですけれども、祈りをしっかりすることによってその信仰感情の上積みの部分に揺り動かされない深いところに潜っていくことができます。祈りってそういうものなんですよ。私たちにもたらされている恵みが何だったか、私たちに与えられている救いは何だったか、私たちがそんなジェットコースターのような感情に振り動かされるんじゃなくて、 良いことがあっても悪いことがあっても決して奪われない神の平安が私たちの心の深い霊的な部分にある。イエス様を信じたことで私の全ての罪が今許されている。そして永遠の命が与えられ、やがて朽ちることも枯れることもない永遠の命の資産を私たちは受け継ぐことになるんだ。それはこの地上のどんなものにも揺り動かされないものなんだ。その生きる望みがどれほど大きいものであるか、私たちはなかなか理解することがありません。だからパウロもどうか私たちのその心の目が開かれるようにと祈ってます。エペソ人への手紙、今第一ペテロですがね、同じ新約聖書の374ページを上げてみてください。パウロはエペソの教会の人たちのためにこう祈りました。エペソの 1-17、 374ページですね。エペソの 1-17 でパウロはこのように祈ってます。374ページ 1-17、 どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神様はイエス・キリストを死者の中からよみがえらせた、その力と同じ力を持って私たちのうちに働いてください。私たちの心がどんなに死のように冷たくなっても、どんなに石のように固くなっても、イエス様は私たちの心の目を見えるようにして私たちの目を引き上げ、与えられる大きな望み、与えられる栄光の富、そして神様の全能の力に目を開かせてくださるんだ。そうなってくれたらいいな。パウロはそう言ってエペソの教会の信徒たちともに全てのクリスチャンのために祈ってるんですよ。今も祈ってるでしょうね。だってパウロは今もう天に召されたからね、イエス様のそばに行って多分天で祈ってるでしょ。祈り続けてますよ。教会って我々地上のことだけだと思うじゃないですか。ついつい地上にあるのが教会の本体だと思ってませんか。でもそうじゃないんですよ。教会っていうのは今、そして過去、全ての信仰者の群れ、全部教会なんです。私たちの群れは今とても小さいね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 今ここに9人いらっしゃいます。でもそれの幾億倍、そして1兆までいくか分かんないけど、でもそれくらいの数の今までこの地上に存在した真のクリスチャンたちが私たちを雲のように取り巻いていると聖書に書いてあるじゃないですか。そして走るべき道のりを私たち一人一人が走り尽くせるように、私たちのためにもう固唾を飲んでね、エールを送ってる、そう聖書は言ってますよ。どうか信仰の生涯を本当に全うできるように、それらの人々は目に見えませんが雲のように私たちを取り巻いて、どうぞ心の目がはっきり見えるようになってほしい。神様の全能の力、そしてあなたたちの受け継ぐものを、そして神様によって選ばれたその召しというものを、どれほど素晴らしいものなのか分かってないな、もっと分かってよとそう思って周りで必死に祈ってる。教会ってそういうものなんですよ。私たちがお互いのこの9人がね、そして今日ここに集っていない兄弟姉妹のために祈っている以上に、天にもう戻ったイエス様の御そばにいらっしゃるクリスチャンたちはどれほど清い思いで全身全霊をかけて私たちのために祈っていることでしょうか。私たちはそのような中の一部なんです。私たちはどうか目が開かれてそれを見ることができるように、その信仰の目が開かれて 私たちが心の中に決して消えない栄光に満ちた栄えに満ちた喜びと望みにあふれるようにと本当に心から願わずにはいられません。ペテロはそのことを知っていた、そのことを分かってるよ、分かってるよねと言ってこのペテロの手紙を書いているわけです。あなたたちは大いに喜ぶんです。なぜか苦難の中にある時ほど信仰の喜びって大きくなると思いませんか。周りが平安でね、なんとなく経済的にもね、物質的にも満たされてもう順風満帆で日にもそのたりのたりかなっていう中では信仰が燃えないと思いませんか。だって神様に呼ばなくても神様に頼らなくてもなんとなく自分だけで生きちゃっていけるような気がしてるわけじゃないですか。でもその時ってこういう喜びって湧いてこない。なかなか必死になって神様を求め、必死になって神様にすがり、必死になって神様を見出そうとする。その中で私たちはこの大いなる救いの喜びに目が開かれていくんですよ。だから試練が意味があるんです。クリスチャンは決してだからね、いつもニコニコ元気で明るいというわけではありません。そのような深い深い喜びを持っていますが、地上で悲しみに遭うことがあることもまた事実です。6節の後半はそう言ってますよね。今はしばらくの間、地上にいる間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないんですが、その浅いところで悲しみや苦しみを体験することは決して否定されるべきものではない。その時に悲しみ、痛みと互いに支え合うのはとても大事なことです。でも、その試練には意味があるということです。パウロは福音のために誰よりも多くの苦難にあった人ですけれども、そのパウロは苦しみについて、今の時の軽い観難という言葉を使っています。第2コリントの4章にある言葉ですけれども、こういう言葉があります。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。第2コリント4の17、パウロはそう言っています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。パウロはなんでこんなことを言ったか。やがて与えられる栄光が計り知れない重い永遠の栄光、栄光って重いんだ、面白いですね。栄光って 重いっていう感じなんですよ。ヘブライ語で栄光を表す言葉っていうのは重たいっていう意味があるんですね。なんでパウロはヘブライ語でものを考えてましたから、栄光って重い永遠の栄光って、言ってるんです。だから神様の栄光は重たいものなので、今の観難は軽いんだと、そう言って。私たち、今、試練だと思いますが、いかがでしょうか。やっぱり思い返せばね、オウム真理教 のサリン事件、あそこら辺から非常に伝道がやりにくくなっていると思いませんか。人々の心が、あ、宗教って怖いとかね、なんか信仰って大丈夫とか、あんまり、なんていうか、はまると、あんまりのめり込みすぎると、なんか危険なものじゃないかみたいな、日本人、なんか そんなふうに思うようになってきて、伝道しても、届くと渡しても、なかなかこう受け取ってくれないな、あ、宗教いりませんみたいな、やっぱそういう時代になりつつある。しかも、今回は、コロナで集会が自粛になり、なかなか集まって、伝道会やるとか、今度のクリスマスのことを本当に真剣にどういう形にするのが一番いいのか考えなくちゃいけないんだけど、でも そのことについてどうもなんか窮屈な感じがしてるんですよ。やっぱそういう中で私たちはなぜこういう試練があるんだろうと、そしてその困難がなぜ私たちのこの時代に来たんだろうということですね、考え、そして悩んだりするわけです。でもここでペテロはその試練は意味がある、試練には目的がある、そう言っています。7節をご覧ください。あなた方の信仰の試練は て精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く。イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。そう書いてあります。あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く。イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。で、7節の試練という言葉に星印が新改訳聖書をお持ちの方はついているのをお気づきだと思います。信仰の試練のところに別の訳、こうも訳せるよっていうのが下にあるんですね。下の脚注付きの聖書をお持ちの方は7節のところに信仰の純粋さはという言葉が、試練が与えられる一つ目はその試練によって信仰が純粋なものになっていく。試練が与えられる意味の一つ目は、私たちの信仰が純粋なものに練られていく過程である。金、皆さんお好きな方もあるかもしれません。金、いっぱいぶら下げたり、指にはめたりね、大好きっていう方あるかもしれません。重たいからね、ほどほどにしないと肩こりです。でも、金を純度の高いものにしようとするときには、熱を加えるんですよね。で、るつぼの中で、金を、溶けるまで加熱します。そうすると何が起こるかというと、金の表面に不純物がアクのように、ね、表面に浮いてくるんです。で、それをこう表面のアクをすくうことによって金の純度を上げることができる。火で精錬されて砂を朽ちていく金というのはそういうことですね。だ、金は純粋なものになっていくときには必ず火で試される。火によって清められる。火で精錬して不純物を取り除き、もっと価値のあるものに変えていく。それが信仰の試練、信仰の純粋さはそのように働くんだというわけです。信仰というのは精錬されればされるほど、やがてイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になるんだ。私たちの信仰、多分いろんな欠点や弱さがあります。もちろん地上の人生では完全な清い全く信仰に至るということはほとんどありません。でも私たちはイエス・キリストを信じたからといってすぐ完全になるわけではないけど、でもその試練を通して私たちは自分の欠点に気がつき始めるんですね。あ、私は心からこの面で神様に信頼してなかったんだな。あ、私はこの面では神様信じてるけれども、ここのところはまだ神様に明け渡してなかったな。自分の例えばお金に対する執着とか、自分の物に対する執着とか、自分の人生のこの能力の部分とかね、何か自分のもので自分で握ってて自分で誇ってる部分っていうのが試練の中で気がつくんです。試練の中で痛みを感じたり、苦しんだり、悲しんだり、その中で必死に神様のところに行こうとすると、その試練の中で私たちはそういう混ざり物に気がつき始める。苦しみをあって初めて自分が本当に弱いものであるということを痛感させられる。あ、これまで持っていたプライドがあったな。謙遜にさせられます。不純な思いが清められて神様に信頼するっていうことがだんだんだんだんと試練の中で分かってきます。日本にもね、寒暖断地を玉にするなんていう言葉さんがあります。辛いことがあるとその人格が練られていって、玉のような人格になっていく。でも神様がご覧になっている私たちの信仰の純粋さは自分の自己実現的なものではない。その人が徳のある優れた人になっていくっていうだけのものではありません。私たちは自分の徳を誇るのでもなく、自分の高潔さを誇るのでもなく、自分の偉さをプライドにして、立派にやっていくんではないんです。そうじゃなくて試練の中で、ある意味 自分の地金が分かる。どれくらいのこう不純物が入ってどれくらいの、濁ってたか、どれくらい余計なものにしがみついてるかが分かる。試練の中でそれに気づかされたら、私たちはそれを必死な思いでその試練を通り抜けるために捨てていく、砕かれる、そして謙遜になる。ですから旧約聖書の詩編の119編で、こんな言葉があります。119編って長い長い詩編ですが、その中の67、71、セントンで30ページのところですね。旧約聖書のセントンで30ページ、この長い長い詩編ですが、67節こう書いてあります。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。苦しみに遭うまでは結構いい加減に生きていて、過ちを犯していた、自分の中のそういう欲望に気がつかないでそれを捨てきれずにいたんだ。でも今はあなたの言葉を守ります。結局その苦しみに遭うことによって生き方を修正させられたってこと。神様に従うことが本当に良い道なんだ、安心な正しい道なんだっていうことに気づいたってこと。そして71節にもこういう言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました、あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。この詩編の作者がどのような体験をしたか分かりません。でも苦しみにあったことによって神様の掟に従っていく道が最も良い道なんだということが分かったという。そして神様の言葉に聞き従うことは幾千の金銀に勝るものなんだ。そのようにこの詩編の作者は歌っています。私たちもそうです。私たちはクリスチャンと言いながらクリスチャンらしくないところがいっぱいありますでしょ。で、そのらしくないところをいつまでも握ってなかなか手放そうとしない。でも本当の試練、本当の純粋さに神様が私たちを練ろうとするときに、私たちはそれに気づかされ、そしてそれを少しずつ少しずつ捨てさせられていきます。私たちは神様に従うように、御言葉に従うように訓練させられていくわけです。オリンピック、また、延期されていて、またやるそうですけれども、スポーツのコーチ、非常に厳しいコーチって、いらっしゃいますよね。例えばシンクロナイズドスイミングの井村雅代コーチは非常に鬼コーチとして有名です。で、選手に限界を決めないで、もう どんどん追い込んでいくんだそうですね。で、気持ちの弱さがあって、なかなか、本番にこう力を発揮できない選手が、とにかく徹底的に鍛えられる。で、その厳しい体験をする中で精神的にこう強められて、選手がメダルを取るように鍛えられていく、そんなことがあります。私たちもその信仰の試練によって、自分たちの心の中の甘さやずるさや本当の地金の部分をしっかりと見せられて、それを捨てさせられる。そのように神様はクリスチャンを追い込まれる時がある。しかも、クリスチャンに試練が与えられる、2番目の理由は、7節の、言葉ですね。この7節の信仰の試練というのは純粋さという意味を別訳で持っていましたが、6節の方に さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、ここのところですね、他の聖書の翻訳を見てみるとちょっとこう訳し方が違うんですね。口語訳のところでは7節を、こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかない、金よりもはるかに尊いことが明らかにされる。新共同訳聖書でも、あなた方の信仰はその試練によって本物だ、証明されて、火で精錬されながらも朽ちるほかない、金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れるとき、称賛と光栄と誉れをもたらすんだ。つまりこれは信仰のテストなんだ。この信仰の試練は私たちの信仰を清めると同時に、それと同時に私たちが本当に何に信頼しているのかっていうのを明らかにするんですね。何を信じているのか、その中で私たちは試され、そして信仰の純粋性を保ち、そして称賛と光栄と栄誉に至る、そのような信仰を持つことができるようになる。試練を通してそのように私たちの心が清められていくんだということです。まあ、試練自体は決して嬉しいものではありませんが、でもパウロはそのような試練が与えられる意味がある。そしてその試練の中にあって初めて気がつくんだ。あ、試練があっても喜べるよ。試練があっても消えない喜びがあるんだよ。あ、やっぱり私本物のクリスチャンだ。クリスチャンっていう言葉はキリストバカっていう意味ですから、キリスね、昔使徒の働きに書かれてます。彼らが初めてクリスチャンって呼ばれるようになったのはアンテオキ教会なんですね。彼らたちがいたアンテオキ教会、そこで、伝道していた人たちが、あいつらキリスト、断るごとにキリスト、キリスト、イエス、イエス、そのことばっかり言ってる。だからクリスティアンとあだ名がついたんですね。キリスト野郎、キリストバカ、キリスト命の変なやつ。それが今クリスチャンですと胸を張って言うようになってくるわけです。でもそれが本当にクリスチャンなんだっていうことがこの試練の中で明らかになってくるんだと。苦しみの中で、そして何も得にならないのに、なぜクリスチャンになってるんだと。この困難の中で、なぜ私たちは信仰を守りつつ、こんなに喜びが消えないんだろう。発説のところをご覧ください。私たちの内側にあるものがそこに書かれています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境にした喜びに踊っています。試練を通して明らかになるもう一つのものはこのクリスチャンの実質なんですね。多分にクリスチャンごっこしてる人はこれに耐えられません。逃げちゃう。信仰者だと思っているんだけど、キリスト教文化がいいなと思ってそこにいるだけ、教会の交わりが、教会のお付き合いが、仲間がいいと思ってそこにいるだけです。でも本当のクリスチャンは試練によって明らかになります。人が自分を責めても、困難が襲ってきても、決して消えない喜びが心の中に、ああやっぱり私クリスチャンじゃん、ちゃんとクリスチャンだって分かる。それが試練が与えられる2つ目の意味ですね。そしてその試練の中でますます大きくされるのはイエス・キリストへの愛です。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、またそのような本物の信仰の結果は私たちに本当の魂の救いがもあるんだっていうことを明らかにします。そしてイエス様を愛するようにますますなります。平和の時にはね、あんまりイエス様命って思うことが少ないかもしれません。でも 本当にクリスチャンがこの試練の中でこう追い込まれると、ここに書かれているようにイエス・キリストを本当に愛してるんだなっていうのが分かります。迫害が起こってこないと、本気で信じてるか本気で従ってるか本気で、ね、クリスチャンなのかよく分かんないでしょ。例えばカトリックの方ですけれども、日本の信仰理由に処刑がされた1597年、長崎で行われた26人のね、殉教のエピソードがありますよね。よくご存知だと思います。26世人と呼ばれています。豊臣秀吉が当時のキリシタンを本気で迫害しようとした。でその時、キリシタンを弾圧したんですよね。で京都と大阪で捕らえられた24人に、道中捕まった2人、合わせて26人が長崎までずっと京都大阪から旅をして、で長崎で貼り付けにされて殺されたわけです。でその中にはごく若いクリスチャンもいました。12歳のルドーヴィコ・イバラギっていう少年です。12歳の少年、ルイス・フロイスっていう宣教師さんがその時を記録してますけど、彼は1月3日、京都で左耳の一部を切り落とされて、見せしめのため粗末な牛車に乗せられて、牛の引っ張る車に乗せられて、町中を引き回されてたけど、賛美歌歌ってたって。天使のような顔で喜びにあふれ、後ろ手に縛られ、耳をそがれた時も傷跡の痛みをこらえ、また流れるうちにも驚かず、静かに純真に天に増しますめでたし、その他の祈りをこう捧げていたって言うんですね。またこの少年ルドヴィコ君が牢にいた時、あんまりね不憫だと思って、ちっちゃいから、牢にいた時にある地位のある役人が彼に近づいて、お前もういい加減やめろと、キリシタンやめりゃ釈放してやめるから、お前のような子供が殺されるのに忍びない、見るに忍びない、そう言うと彼はその、身分のお役人に向かって、あなたこそキリシタンになるべきです、救いのために道は他にありませんよと言って逆に説教してそして、刑場、いよいよ長崎の刑場に到着すると、一行は、十字架を見てね、歓喜した、喜んだ。ルドヴィコ少年は危機朗々として自分の十字架がどこにあるのかと尋ねた。僕のつけられる十字架どこ？そして子供の背丈に合わせて、小さい十字架が準備されていましたが、その十字架に情熱を持ってそこに走り寄って、それを抱きしめた。これが僕の十字架。そうルイス・フロイスはその信徒たちの殉教の様子を描いています。十字架につけられた時、大きな喜びを見せて、そして天国イエス様、そう叫びながら、信者未信者を問わず人々を驚かせました。そして彼の心はその十字架の上で決して緩むことなく、その永遠の希望を持って喜び踊っていたんですね。これは信仰の結果である魂の救いを得ていることです。周りの状況がどんなになろうと、周りの人々がどんなに敵対しようと、そしてどんな大きな苦しみがこの地上で私たちに襲ってこようと、決して揺るがない、決して消えない、そして永遠に残る命の希望が、そのような方々たくさんいらっしゃいました。クリスチャンの教会の歴史の中に、そのような苦しみの中で命をかけて信仰を明らかにしていた方々がたくさんいらっしゃいます。どうして彼らはそこまでイエス様に従うことができる、どうして彼らはそのイエス様をそれほど愛することができる、わかりません。彼らはイエス様を見たことがないけれども信じ、そして会ったことないけれども愛して、そして言葉の に尽くすことのできない不思議不思議な喜びが心の底にドンと入っている。聖霊の与える喜びっていうのはそういうものなんだ。私たちはどうでしょう。イエス様をそのように愛する、イエス様をそのように信じている、そしてイエス様を信じて罪の許しと永遠の命、生ける望みが与えられていること、そしてやがて朽ちることのない資産を受け継ぐ永遠の希望を確かに持っている。もしそうなら私たちはこのペテロの手紙を読んでいるアジアの小さな兄弟姉妹と共に同じ希望に生きている仲間でした。イエス様が見えなくなっても聖霊によって弟子たちと共にいることを彼らは信じました。そして先ほどの ルドビコ少年のように彼らは必ず私たちは天において永遠の資産を受け継ぐものになるということを信じていました。そのように私たちは一緒に生きるんです。この地上の教会はこの地上だけのものではない、永遠に続く神のイエス・キリストの御体である共同体なんだ。それはかつて信仰に生きた全てのクリスチャンと共に、かつて信仰に歩んだ全ての殉教者と共に、永遠の希望をこの世にあって明かしながら灯火となってこの世でその信仰の純粋さを表すためにここに備えられているもの、そういう大きな大きな働きなんだということを私たちは覚えたいと思います。この教会ここで始まって、まあ、大体16年ぐらいですね。16年ぐらいです。でも私たちはこの16年で、そして私が引退したらこの教会終わるとは思ってません。教会はイエス・キリストが始められたあの時から私たちまでずっと続いている流れなんです。そしてこの世の終わりまで続きます。ですからたとえここにいる仲間が10人今ですね15人、それらの数で今あっても私たちは小さい群れではない、そしてここで終わる群れではない。必ずこれは続いていき、そして永遠の命につながる群れがさらに大きく成長していくんだということを私たちは信じる。その希望があるから私たちはここに、そしてイエス・キリストを愛し、イエス・キリストを信じ、そして言葉に尽くすことのできない境にした喜びに踊っていますという信仰の結果を各々が保持しながら保ちながら、それを後の人たちに伝え渡していく仲間として成長したいと思っています。それらの素晴らしさはかつての預言者たち、そして天使たちもはっきり見たいと願っていることなのです。12節にありますよね。預言者たち、旧約の預言者たちは、彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。旧約聖書のを書いた預言者たちはイエス・キリストの御霊を受けて預言してましたから、そのやがて起こるイエス・キリストの十字架と復活を通して広がっていく教会、神の民の流れがどんなに素晴らしいものになるかっていうことをビジョンで見てたって言うんですよ。面白いね。ペテロも同じ御霊によって導かれてそれを見たんですね。だから多分ペテロが今ここ見てますね。この御里の群れの私たちをもペテロはきっと見ています。そして、私の書いたの読んでるなと思ってます。そして、その大きな教会が広がり、伸びていく様子を彼らは前もって見たいと思ってました。そして、御使いたちもはっきり見たいと願っていることなんです。私たちに起こった、そして私たちに起こっているこの永遠の命に続く く信仰の純粋さが、そして清められていく私たちの信仰の歩みは、天使もはっきり見たいと願っていることなんです。そう書かれています。私たちは心を引き締め、そしてこの時代を同じように駆け抜けていきたいと思います。パウロが自分の人生の長谷川を走り尽くし、ゴールに飛び込む時まで決勝点を目指して、ちゃんと走っていると言ってました。私たちも同じように見てはいなくても愛してますよね。そして今見てはいないけれども信じてますよね。そして境目にした喜びに踊っていますよね。それが私たちの魂の救い、その結果なんだ。そのことをやがてイエス様が現れるときに、称賛と光栄と栄誉につながることなんだ。そのことを信じて、心から今主を愛し主に従うものとさせていただきましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは大きな愛と愛によって私たちをこの世界が始まる前から選び、あなたの子供のとしようとして、その救いの御手を私たちに伸ばしてくださいました。聖霊によって私たちが信仰に導かれ、そして今も聖霊によって導かれていることを感謝いたします。あなたは自然の中にあって初めて私たちの信仰が練り清められ、そして純粋とされ、決して消えないものが私たちの心の底にあることを示してくださいます。どうぞあなたのこの永遠に続く信仰が私たちの中にさらに確かなものになり、そして各々がその偉大さに心の目を開かれて、イエス様を心から主であると、あなたに従っていきます、その告白する仲間として歩んでいかれますように、どうぞお助けください。願くはこの上があなたの御子イエス・キリストに心から従う上としてさらに清められていきますよう、お願いいたします。感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。賛美歌の532番を歌います。
天のお父様、皆をあがめ賛美します。この1週間、あなたの大きな愛の中をご覧いただいたこと、ありがとうございます。ここからの1週間も、あなたが共にあることをいつも覚え、私たちがあなたに聞き歩むことができますように。毎日の軽い観覧の中でくじけてしまうことがありませんように、神様にあって深い喜びと平安が私たちにありますように、イエス様への愛をさらに知り大きくすることができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は週報また前のスクリーンに出てまいりますから、どうぞそちらをご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。それでは短く放送を